皆さんおはようございます。今日は新年礼拝を私たち迎えました。皆さんと一緒に明けましておめでとうと言いたいと思います。明けましておめでとうございます。元気ないですね。もう一回、明けましておめでとうございます。はい、感謝します。元気を持ってこの新しい年を私たちは始めたいと思います。さて、ヤコブの手紙に今日からメッセージがまた入ります。前回ヤコブの手紙を学んだのはいつでしたか？覚えていらっしゃいますか？そうです、11月なんです。なんと2ヶ月経過したんです。2ヶ月も経過しましたので、その11月、まあ、2ヶ月前のメッセージ内容、皆さん覚えていらっしゃる方は少ないかと思いますけれども、前回のいわゆる最後の集会、最後の礼拝のメッセージは、はいをはいと言いなさい、はい、こういう次第で私はメッセージをさせていただきました。聖書は誓ってはならないと教えていますね。でも結婚式で誓うじゃないですか。誓ってはならない。私たちはなぜ誓ってはいけないかを学びました。覚えていらっしゃいますか、皆さん。元気ないです、なんか。そして皆さん、誓っても誓いの言葉を守り通せない私たちがどう生きたらいいのか、あるいは生きるべきかということを学びました。そこで私は5章の12節をまとめとして覚えました。この12節皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか？声を出して読みましょう。3、はい。私の兄弟たち、とりわけ誓うことはやめなさい。天にかけても地にかけても他の何にかけても誓ってはいけません。あなた方のはいははい、いいえはいいえでありなさい。そうすれば裁きに遭うことはありません。はい、ありがとうございます。私たちは、はいははい、いいえはいいえという生活を送りたいと思います。すなわち、私たちの口から出る言葉についての問題でした。で、このことについてさらにお聞きになりたい方は、前の説教の印刷したものがありますから、皆さんどうぞそれをお読みになっていただきたいと思います。今日はこの前回の説教の続きの部分になります。で、今日のテキストも同じく言葉です。まず言葉について整理したいんです。ヤコブの手紙で取り上げられている言葉には3種類のものが出てまいります。まず第一、神様から私たちへの言葉です。これは聖書の言葉です。聖書を神様が私たちに語られる言葉、このことについてはヤコブの手紙の第1章で勉強いたしました。第2番目は人から人への言葉です。これはヤコブの手紙の第3章で、この問題について注意すべきことが語られております。そして第3番目人から神への言葉、これは1番目とは全く逆です。人から神様への言葉、すなわちお祈りのことです。お祈りのことです。この3の言葉の問題は、私たちは今回とそして次回2回に分けて学びたいと思います。つまり、それほどお祈りというのは重要であるからです。さあ、皆さんのお手元のレジュメ参考にしてください。まず第一、アーメン、ハレルヤと言い歩む人、これが第一のポイントです。5章13節こう書いてます。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。皆さん、素晴らしい言葉ですね。なぜなら、キリスト者が持つべき2つの言葉を教えられるからです。アーメン、そしてハレルヤ。全く教会に行ったことなくて、初めて教会に来られた方、あ、今日晴れてるからハレルヤと言うんですか、そんなこと言われた方あるんです。そうではないんです。皆さん、アーメンとはまずアラム語です。アラム語でそうです、本当です、真理です、こういう意味ですね。苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさいとあります。苦しんでいるとは、さまざまな逆境の中で苦しんでいる人のことです。そして祈りの最後にアーメンと言いなさい。そうです、本当です、誠です、今祈ったことは、そういう意味ですね。もう一つ、喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさいとあります。喜んでいるとは、霊的そして精神的に充実した状態を語っています。そういう状態はハレルヤです。つまりハレルヤというのはヘブル語です。ヘブル語で主を賛美します、神様を褒めたたえます、神様をあがめます、そういう意味なんですね。皆さん、もし神様を知らないとしたらどうでしょうか。 人はつぶやくんです。そして疑いの中に落ち込んでしまう。つぶやいて疑いを繰り返すとどんどんどんどん落ち込みます。時には神を信じていても神様を分かっていると言いながらそうなってしまうことがある、あります。皆さん、イスラエルの民をご覧ください。申命記の28章67節、あなたは朝にはああ夕方であれば良いのにと言い、夕方にはああ朝であれば良いのにと言う。あなたの心に抱くおののきとあなたの目に光る光景の家である。皆さん、神様がお選びになったイスラエルの特別な民です。愛された民。そして彼らはたくさん神様の恵み、祝福、そして奇跡を経験しました。しかしながら皆さん、こういうことを言ったんですね。つまり朝になれば夕方がいいのに、つまり置かれている状況よりも違うことがいいと言うんです。で、違う状況になったらまた違うことがいい。これは人間の心のありさまを全く昔も今も変わらず教えています。つまり心が落ち着かない、その状態ですね。また新約聖書に入りますとこう教えています。ピリピの手紙2章14節、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。苦しみの時に神様からの目が離れるとつぶやきと疑いにとらわれてしまうことになります。私たちは心の中に神様による本当の勝利を持たない限り、私は絶えず周りの状況、周りの現象、そして出来事、人の反応、在り方などに左右されてしまいます。というよりも何であっても結局不満に思えてしまうんです。こうなればいいのにと思っているようになったら感謝するかといえば必ずしもそうではありません。では前の状態の方が良かったかといえばやはり不満なんです。こういう性質を神様に解決していただかなければ本当の意味で内側の勝利というのはありえないんです。逆に喜んでいるときに神様から目を離すと私たちは自己満足といえる状態になってしまいます。私が努力してここまで来たんだ、こうなんだ、そして自分で自分に満足している。神様に感謝や賛美を捧げるのではなく自分をやれたのだという満足感に浸ってしまう。神様を讃えることを忘れてしまって自己満足に陥ってしまう。そうなってしまうのではなく、皆さん、苦しい時も喜びの時もそれを神様の前に持っていくのがキリスト者の姿であります。苦しい時にそれを神様のもとに持っていくと祈りになります。そうですね、喜びの時にそれを神様のもとに持っていくと賛美になります。いかがでしょうか。私たちはそのようなアーメンとハレルヤを正しく用いているでしょうか。ある意味でこれはキリスト者の生活の鍵とも言えると思います。どれだけアーメンというのか、どれだけハレルヤという言葉が出てくるのか。そうですね、この2つは皆さん表と裏のようなものではないでしょうか。でも結局は同じことなんです。神様のもとに苦しみも神様のもとに喜びも持っていくからです。今年私たちは苦しいこともまた喜ぶこともあると思います。でその度に13節を思い出していただきたいんです。この13節、5章13節、皆さんと一緒にもう一度お読みしましょう。3、はい、あなた方の中に苦しんでいる人がいればその人は祈りなさい、喜んでいる人がいればその人は賛美しなさい。どうぞ皆さん、このフレーズを今年しっかりと心に覚えてください。第二のポイント、それは祈りと信仰で歩む人です。まず真意の祈りを取り上げてみましょう。13節の苦しんでいる人がいますか、喜んでいる人がいますかということに続いて、ヤコブはここで病気の人がいますかと出てまいります。現実的なことを彼は取り上げました。5章14節、あなた方のうちに病気の人がいれば教会の長老たちを招き主の御名によってオリーブ油を塗ってもらいなさい。15節、信仰による祈りは病んでいる人を救います、主はその人を立ち上がらせてくださいます。 もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。当時はオリーブ油を塗るという習慣がありました。教会の長老たちを招いて、主の御名によってオリーブ油を塗ってもらうことです。当時の教会は複数の指導者によって導かれていたんです。一人の牧師ではなくて複数牧会でありました。病んでいる人がいるときに私たちも祈ります。これからもそうでありたいと思います。神はそういう祈りに今でも、そして何度もお答えくださるお方です。しかし中には必ずしも願うようにはならないこともあります。それでも信じて祈ります。なぜなら神は最善を成してくださるお方であると信じるからです。皆さん、祈りについてはいくつもの書物があります。おそらく最も多く出ているキリスト教書物の一つでしょう。祈りについて、そうですね、祈りはそれほどいろいろな角度から学ぶことができるんです。北間チャーチの祈祷委員会、祈祷委員会では毎月1回祈りについた、ついて書かれた一冊のテキストを使って学んでおります。それは先人たちがどういう人生を祈りによって歩んでいったかということが書かれており、そこからお互い学んでいるんです。皆さん、祈りについては神様を信じる信仰者として一生学び続けなければならないことでしょう。でもそれは喜びでもあるんです。神様は病んでいる人を救ってくださいます。ですから頭の中だけではなくて実際の的なことも学び続けなければなりません。祈りについて実は4つの応答があることをご存知ですか。まず第一、すぐに速やかに答えられる祈りについてです。皆さん、これは大きな喜びですね。祈って聞かれたならば大きな喜びです。なぜなら 100% 自分の祈りが聞かれたからであります。ですからその祈りは信仰的にとても励まされます。そして先ほどアーメンと言えるんですね。そうです、皆さん、この一冊の本をご覧ください。ここに写ってますね。ここの中の、これは実はシベリアでキリストの福音を伝えている伝道者パーベルというこの方、この方が原住民のこの人に聖書を渡している光景です。で、この中に書かれているシベリア伝道のこのパーベル伝道師がどういうふうにシベリアで伝道するようになったかということを証しします。で、そのことがこの中に書かれていて、私はちょうど宣教の声にそれの中を翻訳して書いたところで非常に私は励まされたので皆さんにシェアさせていただきたいと思います。お読みしますから聞いてください。当時はまだ携帯電話や GPS などは全くなかった時代でした。そこでできたことは凍結した川沿いに車を走らせるだけでありました。冬場にはマイナス60度という極寒です。とても寒いです。神様の愛が私たちに宣教に押し出して奉仕をさせてくださいました。しかしある時は猛吹雪にあって1メートル先も見えなくなりました。大阪では考えられませんよ。でも皆さん、寒い国では1メートル先の吹雪を見て見えなくなることがあるんです。道しるべとなる河川も川や川などもですね、全く視野から消えてしまいました。そういう中、ここは大丈夫だろうと思い進んだ方向が逆方向でありました。なんと24時間も極寒と大河、これ針葉樹の森です、大河の中をさまよい、手持ちの食物も底をつき始め、さらに車の燃料も残り少なくなりました。周りにレスキュー隊員はいませんし、ガソリンスタンドもありませんでした。その時燃料予備タンクはわずか10リットルでした。私は兄弟たちに用意はできているか、備えはできているかと尋ねました。10リットルのガソリンで走行可能距離は約70キロメートルです。目的地までは350キロメートルあります。疲労で極寒の中で寝入ってしまって凍死してしまう可能性がある。私は兄弟たちを励まそうとしました。まあ燃料がなくなれば 雪を溶かしてガソリンタンクに入れて走らせようではないか。これは冗談なんです。皆さん、そんなことありえないです。そう言って励ましたんです。それで走行できなくなれば木々を持ってきて切り倒して燃やして体が冷えないように温めようではないか。皆さん、申しましたように冬場のタイガはマイナス60度にも下がる、その寒さです。命を失うことになっても神様の腕に抱かれている私たちは問題ありません。心配するのは私の家族です。なぜならあの広大なシベリアのどこで命を落としたかわからないからです。すると兄弟たちは号泣し始めました。泣き出したんです。妻や子供たちを残してきたからです。彼らは雪の中で膝をかがめて祈り始めました。私も同じように祈りました。それは神様への真剣な祈りでした。この雑誌は旧ソ連から出てきたクリスチャンたちによって発行されているもので2ヶ月に1回出てます。で、ほとんどの方がロシア出身です。ですからロシア語で堪能ですから、ロシア語とまあドイツ語と両方のドイツ系の人々ですから書かれているんですね。で、この中でその彼らがあった試練はもう逃げる場のない極寒の地の雪の中でした。そしてこのパーベル伝道師はこう祈ったんです。主よ、私はヨナのようなものです。主が示しておられる道を嫌い、何度も自分のこの道を選ぼうとしました。どうぞお許しください。今日から私はあなたにお従いします。私はあなたが示されるところへあなたの福音を届けます。と私は涙を流して祈り始めました。不思議なことに、皆さん、車はどんどん走り続けました。約100キロメートルほど車が進んでいって飛べて再び乗りました。これは奇跡です。ガソリンはすでに底をついてるんです。しかし車は走り続けました。私は神様に感謝を捧げ車を運転していました。ガソリンスタンドがある目的地までまだ200キロ以上はありました。しかし車を走らせることができませんでした。不思議です。やっと目的に着きガソリンスタンドで給油をすると、なんとタンクに10リットルものガソリンが残っていました。このような奇跡的経験を通して私たちは無事に家に着きました。神様は説明不可能な奇跡の経験を通して私をシベリア宣教に召してくださいました。このような奇跡を通して私は生きて働いてくださるお方である神様を示されたのです。そしてご栄光を神様にお返ししました。そして第一ペトロ5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。皆さん、この証を聞いて非常に感動しますね。で、私がなぜ感動したかというと、実は私は今からもう40年以上前ルーマニアに宣教に入ってたんです。ルーマニア宣教入った時に、あの国境を越えた時に私の車のガソリンがこれと同じ状態でした。なくなってしまったんです。もちろん満タンにして走っていったんですよ。で、予備のタンク私5リッター持ってました。で、5リッター入れて、まあ、あれは日本の車でマツダ乗ってましたから、もっともっと70キロどころかもっと走る。でもね、計算したらずっと目的地のその町に行くまではとても走らないんです。いやー、皆さん、私はあの時びっくりしましたよ。そしてあの当時は40年前はルーマニアの国道は一級道路であってもですね、20センチ30センチ大きな穴がポコポコポコ開いてたんです。今はだいぶ改善されてますけどね。ですから車を私運転するために車のヘッドライトがね、それを避けるますから右にさーっと左にさーっと走っていきました。そして祈った神様、祈りました神様、神様5リッターの予備入れましたよ。でもおそらくあと少しでもうガソリン切れてしまうでしょう。いやー、皆さん、ガソリンが切れてしまったら私の車の中に聖書があるんです。聖書があること発見されたら私は逮捕される。なぜ？聖書は誤った書物であると当時無神論の時代 国が政策を取っていましたから、家には妻と子供たちがいた、もうすでにこの息子もいました。家に捕らえられたら、私が、皆さん本当にこの人と同じことを私体験したんですよ。本当に私祈りながらね、目開いてですよ、車を運転した。すると皆さん、不思議なことが起こったんです。ずっと遠いところにね、ポツンと光が見えたんです。私はもう瞬間的にあれが町だと分かりましたよ。ああ、あれは町に違いない、神様何とかしてあの町まで連れてってください、もう祈ったんですね。ですから目、体、それは前を向いて一生懸命、穴に車が落ちたら大変ですから、もう一生懸命、でも心の中は神様にお祈りして、そしてお祈りしました。すみません、皆さん、もう到底走ることはできない、多分1時間以上走りましたよ。その町まで着いたんです。で、町に入ったら、入ったらすぐのところにガソリンスタンドがあったんですよ。で、ガソリンスタンドの真ん前に車を連れ、持っていった。そこで車がパッと止まったんです。ガソリンが切れた。皆さんね、日本みたいに簡単にガソリン買える時代じゃないんです。あそこクーポン、みんなクーポンがなかったら買えないんですよ。全部国営ですから。そういう時代、しかも夜はもう暗かったですから、もう9時回ってたでしょうかね。そんな時間にガソリンスタンドに人がいるはずないんです。全部ガソリンスタンドのお兄さんも国家公務員ですよ、国の経営ですから。ところがその時9時にいたんですよ、皆さん、人が。で、私はね、そのガラスのところノックして、ガソリンが切れたので分けてくださいって言って、そして分けてくれました。そしたら彼はね、言葉通じない、何時だと思ってるんだと強引にしましたね。そうですよね、皆さん、9時回ってたと思いますよ。私はその時持っていたボールペンをパッと出したんです。当時ね、新幹線のボールペン、パチッと赤が出るんです、パチッと黒が出る、パチッとブルーが出る。そんなボールペンない、向こうには全然全然あります。もうその人の目の色が変わりましたね。このとこ、なんだなんだって、こんな感じですよね。あの、よかったら差し上げますよ。で、差し上げたんですよ。もうそういう新幹線のボールペン、何十本といつも持っていくんですよね。それで差し上げたら、お、何リター欲しいんですか、こうなったんですよ。まあ今では笑い話ですけど、真剣でしたよ。私これね、本当にこれをね、訳しててね、今度機関士に乗りますから、読んでください皆さん。もっと前後ありますけど、いや、びっくりしました。私も同じ体験した。つまり何が言いたいかというと、祈りは聞かれるということですよ。本当に神様の前に、神様が必要としたときに祈りを聞いてくださるお方だということ。いつもいつもそんな奇跡的なことが起こるわけではありません。でも本当に困ったとき、皆さんもこの中でそういう体験をなさった方、きっとあるに違いないと思います。皆さん、私たちが真剣に祈るならば、本当に神様の前に出るならば、神様は応答してくださるお方。アーメンという言葉はその時に出てきますね。第2番目、それは時間を置いて聞かれる祈りです。祈りの結果、神様からの即答はないんです。時間を置いて聞かれることがあります。例えば VIP 関西センター、この入居ですよ。私たちはこの2階が1年以上ずっと空いてたことを知ってますよね。このビルのオーナーの梅津氏は、お酒を提供するとことか、あるいはカジノだとか遊興施設とか、そういうもの入ってもらったら困る、ここは教会、神様の言葉が語られるところ、そういうところに入ってほしいんだ。皆さん、今の何人かの方覚えてらっしゃるでしょ。2階、あの広いワンフロア、ここより広いんですよ。これが1年ぐらい空きましたから、本当に維持管理大変だったと思いますけども、祈った。今の結果どうですか。インドネシア福音教会が入ってますよ。素晴らしいと思いませんか。皆さん、やはりすぐ聞かれなかったけど、時間を置いて聞かれた。昨日インドネシア福音教会が結婚式がありました。インドネシア式の結婚式で、でなかなか面白かったですね。ここからこうちょっと見てたんですけど、私はね、はい、もうそのようにこの VIP 関西センターが9階には北浜チャーチが入って、2階には皆さん、インドネシア福音教会入って、また、VIP の集会などもここで開かれるようになって、本当に神様がこの街道を祝福させていること、建物を祝福させていること、私は嬉しく思っています。第3番目、 別の形で聞かれる祈りです。そんなのあるのか。あります。例えばイエス様はあのゲッセマネの園で真剣な祈りをされましたね。マタイの福音書26章39節。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。皆さん、天と地を作られた神の御子イエス様がひざまずいて祈られた。これ懇願されたんです。できれば、できればこの杯、これは苦い杯であって、苦しみ苦難十字架を表している。十字架、できれば預かりたくない十字架に過ぎ去らせてくださいと祈りましたよ。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるようになさってください。こうイエス様祈られました。イエス様は天の地なる神様に全く信頼を寄せておられました。これは誠に天の地なる神様を信頼している姿であります。苦しみの杯は過ぎ去ることはありませんでした。しかしそれによって全人類が救いに預かるという神の御業が成就いたしました。神様は私の願いよりももっと素晴らしい答えを持って備えておられるんです。目先しかない見えない私よりも神様はずっと先まで見通しておられるお方ですから、神様の視点で見てお答えくださるんです。それは神様の恵みでありますね。私たちの人生においても、私たちの願い通りに進まなくても、結果的には別の形で祈りが聞かれることはあります。そうです。きっと皆さんの中でも自分が願ったこと、この道は開かれなかったけれども違う道が開かれてよかったという方はいらっしゃると思いますよ。そうです。そして神様にアーメンと言われるでしょう。そして最後に4番目、聞かれない祈りもあります。聞かれない祈りありますか。あります。それは私たちの中によこしまな思いや不義があるときです。つまり私たち自身の罪という妨げがあるとき、罪は神様と私との関係をブロックします。これは聞かれない。神様祈りにお答えする方法がないからなんです。ですから私たちは自分の知っている限りの罪をきちんと始末して、整理して、祈りの妨げとならないようにそういう状態に持っていって祈る必要があります。ですから悔い改めの祈りを私たちはよくするんですね。そこで大切なことは聖霊の光に照らしていただくことです。私たちが見えない、でも神の御霊が照らしてくださるところの光、それは神様との親しい交わりに身を置くことを意味します。心静めて本当に神様の前に聖書を開いてお祈りをし、そして神様の声に尋ねてみてください。その静かに心静めるあなたに神様は迫ってくださるんです。聖霊は光を通して助け主なる御方ですから、その道を示してくださいます。皆さん、私たちが本当の意味で神様の身にひざまずいてお導きを求めるならば、必ず光は照らされます。皆さん、このように考えていきますと、私たちは自分ではどうすることもできないことがありますね。きっとお仕事においても、人間関係においても、あるいは家のことでも、もう自分の力ではもうどうすることもできない。また他の人に、誰かに頼んでも、また人間的にどんなに努力をしてもできないことがあります。しかし幸いなことに、そういう時に私たちはそれを神様のもとへ持ってくることができるんです。これがキリスト者の与えられた素晴らしい特権なんです。皆さん、人間的に動き回るのではありません。神様に祈り、神様に働いていただくことです。それが一番幸いな道です。神様は私たちをベストウェイ、最善の方向に、最善の方向に導いてください。ベターじゃないんですよ、ベスト。こう信頼することができるならば、たとえ道が開かれなくても、たとえ思うようにならなくても、たとえこういうことがあっても、お委ねする、お任せすることができるはずではありませんか。いかがでしょうか。 私たちの祈りの生活をもう一度あらゆる面から点検したいと思います。あなたも祈ってこられたでしょう。祈っていらっしゃるでしょう。祈りが聞かれないと言って歯がゆいと言われる方もあるいはおられるかもしれない。大丈夫です。そのあなたの祈りを神様は聞いておられるんですよ。でも祈りには今申し上げましたように4つの異なった種類があるということです。皆さん、特に病む方のために信仰による祈りが病む人を回復させると聖書に書かれています。そうです、立たせてくださる主の助けを求めて私たちは行くことができると言います。これら4つの祈りの応答は実は私たちの教会につながる一人一人が個人が祈りのこの素晴らしさを経験していって実は神様の大いなる栄光を仰ぐことができるようになるんです。個人が一人一人が皆さんがこの生きている神様との交わりの中で素晴らしい経験をなさればそのお一人お一人が集まってくることによって教会はキリストのお体として共同体として素晴らしいご栄光を表すことができる群れに変えられていく、そう信じます。そう考えてくると私たちは神様に心を静めること、デボーション、とても大切なことであることはよくお分かりになっていただけると思います。皆さんの中には苦しんでいる方いらっしゃるでしょう。物理的に苦しんでいる方いらっしゃるでしょう。健康上で苦しんでいる方いらっしゃるでしょう。経済的に苦しんでいる方もいらっしゃいます。お家の問題で人間関係の問題で苦しんでいる方いらっしゃると思います。あるいはまた喜びの中にいらっしゃる方もおられるかもしれません。いずれにしてもそれらを神様の前に持ち出すことです。神様の前に持ってくることです。そしてアーメン、ハレルヤと言って歩む人、その人になることです。それを神、そのような人になることを神様は本当に望んでいます、おられます。2020年私たちは新しい年、アーメン、ハレルヤと言って歩む人になろうではありませんか。それは It's up to you、 あなたにかかっているんです。今日のメッセージまとめてみましょう。義人の祈りには力があるという話をしました。2020年という新しい年、私たちは主の前にアーメン、ハレルヤと言えるキリスト者になりたいと思います。どうすればよいでしょうか。それは神様を敬い御言葉に従順であることです。聖書の言葉に従順であること、そして神様の前に自分の身を置くことです。それにはデボーションの時間を取らなければなりません。たとえ15分でも30分でも結構です。心を静めることです。これがあなたを今年祝福に導く道なんです。最後にヤコブの手紙をこの御言葉を皆さんとご一緒にお読みして終わりたいと思います。4章10節です。よろしいですか。3、はい、主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、感謝いたします。主の御前でへり下りなさい。そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。御言葉を感謝します。また約2000年前に語られたそのヤコブの言葉、これを通して私たちは義人の祈りには力があるということを学ばせていただきました。感謝いたします。天のお父様、私たちもヤコブと同じようにアーメン、ハレルヤと言えるそのようなクリスチャンライフを送りたいと願うものです。願わくば一人一人を神様が祝福してください。神様との大切なまた幸いの交わりの中を歩ませてください。問題や悩みや苦難、いろんなことを抱えていらっしゃる方がおられるならば、素直にそれを神様のもとに持っていき、神様にお任せし、神様を信頼して祈ることができるよう導いてください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のメッセージ聞かれていかがでしょうか。お祈りください。あなたの言葉で結構です。自分はどんな祈りを今まで神様にしてきたんだろうか。祈りが聞かれない、ブロックされるもの要因があったのではないだろうか。自問自答してください。お祈りください。そして最後に今日は 瀬野兄弟にお祈りを、応答のお祈りをしていただきたいと思います。アーメン。では瀬野兄弟にマイクを通してお願いいたします。
お祈りします。天のお父様、あなたの皆を崇めて賛美いたします。今日新年礼拝のこの日、私たちをここにあなたが集めてくださり、黒田牧師を通して、
スイッチ入ってますか、
はい、黒田牧師を通して今日集めてくださり、黒田牧師を通してあなたが私たち一人一人に語り、また教えてくださりました。義人の祈りには力がある。私たちは、私はメッセージを聞きながら、もう一度私の祈りの方向性を考えました。いつも自分のために、自分のこと、自分の都合のいいことを分かり祈ってた、祈ってはないか、また本当に真剣に祈ったか。でももう一つは、あなたがこの一昨年、またその一昨年と本当に祈りを通して、目の前で見せてくださった祈りの成就の現実、あなたはやはり力ある方、祈りを聞かれる方をもう一度確認させていただきました。どうか今日学んだように、本当に主の前にへり下って、あなたの前に真剣に心清めて祈りを捧げることができますように、もう一度私たちを、私を導いてください。今日のメッセージを聞いて、本当に祈りの大切さ、そして、そしてアーメンと、応答する大切さ、そのことをもう一度学ばせていただきました。感謝します。どうかここに座って一人一人がこの祈りをこの1年捧げることができますように、しっかりデボーションを取りながら祈り続けることができますように導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。はい、ありがとうございました。